小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今日は、
昔話にはね、語りの文法があるんですよね、
はい、
でそのことをですね、僕このラジオで前にもお話したことあると思うんですけど、親しくやってないので、うん、今日はそれをやらせてもらいたいと思うのね、
はい、
で題材としてはですね、有名な白雪姫、グリム童話の白雪姫を使うと思うの、で白雪姫という長い話なもんで、おそらくね、これを耳で聞いた方ってほとんどいないと思うんですよ、
うん、
なもんで今日はですね、時間かかるけれども僕が読みますので、皆さんに聞いていただきたいと思うのね、
はい、
こんな話です。昔々ある冬の最中のこと、雪が鳥の羽のように空から降っている時、女王が黒い黒炭の窓枠のある窓辺に座って縫い物をしていました。縫い物をしながら雪の方を見たとき、針を指に刺して血が3滴雪の上に落ちました。真っ白い雪の中の赤い血がとても美しかったので、女王は、この雪のように白く、この血のように赤く、この窓枠のように黒い髪の子供がいたらいいのに、と思いました。それから間もなく女王は女の子を見ました。その子は雪のように白く、血のように赤く、黒炭のように黒い髪をしていたので、白雪姫と名付けられました。女王は美しい方でした。そして自分より美しい人がいることに我慢できませんでした。女王は不思議な鏡を持っていました。その鏡の前に立って、鏡よ鏡、壁の鏡、この国で一番美しいのは誰か、と尋ねると鏡は、女王様、この国で一番美しいのはあなたです、と答えました。すると女王は満足しました。この鏡は本当のことしか言わないことを知っていたからです。白雪姫はすくすくと成長し、だんだん美しくなりました。7歳になると、明るい昼日中のように美しくなりました。ある日、女王が鏡の前に立って、鏡よ鏡、壁の鏡、この国で一番美しいのは誰か、と尋ねると鏡は、女王様、この国で一番美しいのはあなたです。けれども白雪姫はあなたより千倍も美しい、と答えました。女王はこれを聞くと驚き、怒りと妬みのために真っ青になりました。その時からというもの、白雪姫を見ると腹渡が煮えくり返る思いになりました。怒りと妬み心はますます大きくなり、女王はとうとう昼も夜もじっとしていられなくなりました。ある時、女王は狩人を呼びつけて言いました。白雪姫を深い森へ連れて行って殺してしまいなさい。私は二度とあの子の顔を見たくない。証拠に肺と肝臓を持ってくるんだ。狩人は女王の命令に従って白雪姫を森の中へ連れて行きました。狩人が鹿を切る大きな刀で白雪姫を殺そうとすると、白雪姫は泣き出して、お願いです、狩人さん、命だけは助けてください。私は森の奥へ逃げていって、決してお城へは帰ってきませんから、と言いました。狩人は白雪姫をかわいそうに思って、それじゃ逃げていきな、かわいそうなお姫様、と言いました。狩人はじきに恐ろしい獣が姫を食べてしまうだろうと思いました。それでも自分で姫を殺さなくて済んだのでほっとしました。ちょうどそこへイノシシの子がかけてきたので、狩人はそれを殺し、肺と肝臓を取り出して、それを証拠として女王のところへ持ち帰りました。女王は喜んで、すぐにそれを塩ゆでにさせ、ペロリと平らげて、これで白雪姫はいなくなったと思いました。さて、白雪姫は大きな森の中で一人きりになってしまいました。白雪姫は駆け出しました。尖った石を越え、茨を踏んで走りに走りました。やがて辺りが暗くなった頃、小さな小屋が見えたので、そこに入って休もうと思いました。小屋に入ってみると、そこにあるものはみんな小さく、可愛らしいものばかりでした。テーブルには白いテーブルクロスがかかっていて、その上に小さなお皿が7枚並んでいました。どのお皿にもスプーンとナイフとフォークがついていました。グラスも7つありました。壁際にはベッドが7つ並んでいて、雪のように白いベッドカバーがかかっていました。 白雪姫はとてもお腹が空いていたし、喉も渇いていたので、どのお皿からも一口ずつごちそうを食べ、どのグラスからも一滴ずつワインを飲みました。食べ終わると、白雪姫はとても疲れていたので、ベッドに横になりました。けれども、どのベッドもうまく合いません。長すぎたり短すぎたりしました。7番目のベッドがちょうどよかったので、すべてを神様にお任せして、そのベッドで眠りました。あたりがすっかり暗くなった頃、この小屋の主人たちが帰ってきました。それは山の中で鉱石を掘っている7人の小人でした。小人たちは7つの小さな明かりをつけました。小屋の中が明るくなると、小人たちは朝出て行った時と様子が違っていることに気がつきました。最初の小人が言いました。誰か僕の椅子に座ったやつがいるぞ。すると他の小人も口々に言いました。僕のお皿から食べたやつがいるぞ。僕のパンをちぎって食べたやつがいるぞ。僕のごちそうを取って食べたやつがいるぞ。僕のフォークで刺して食べたやつがいるぞ。僕のナイフで切って食べたやつがいるぞ。僕のグラスから飲んだやつがいるぞ。それから最初の小人が振り向いてみると、自分のベッドの上に小さなくぼみがあるのに気がつきました。小人は、誰か僕のベッドに上がったやつがいるぞと言いました。他の小人たちもそれぞれみんな走って行って、おや、僕のベッドにも誰か寝たやつがいると叫びました。7番目の小人が自分のベッドを見ると、そこに女の子が横になって眠っているではありませんか。小人は仲間を呼びました。仲間の小人たちは明かりを持ってきて女の子を照らしてみました。こいつは驚いた。なんて美しい子だろう。小人たちは叫びました。小人たちはとても嬉しかったので、その子を起こさず、そのままベッドで寝かせておくことにしました。7番目の小人は仲間のベッドにそれぞれ1時間ずつ入って眠りました。朝になると白雪姫は目を覚ましました。そして7人の小人を見ると驚きました。けれども小人たちは優しく、君の名は何て言うの?と尋ねました。私、白雪姫って言うの?と女の子が答えました。どうして君は僕らの家へ来たんだい?と小人たちは聞きました。すると白雪姫は小人たちに、女王に殺されそうになったこと、けれども狩人が命だけは助けてくれたこと、そして一日中走りに走ってとうとうこの小屋を見つけたことを話しました。小人たちは言いました。もし君が料理をしたり、ベッドを整えたり、洗濯や縫い物や編み物をしたりして、うちの中の用事を引き受け、うちの中をきちんと片付けてくれるなら、君はずっと僕たちのところにいていいよ。何も不自由はさせないから。白雪姫は小人たちにその通り約束し、うちの中の仕事を引き受けました。朝になると小人たちは山へ鉱石や金を掘りに出かけ、夜になると帰ってきました。優しい小人たちは出かけるとき、白雪姫に、女王に注意するんだよ。そのうちに君がここにいることがわかるだろうからな。誰もうちの中に入れてはいけないよ、と言いました。ところで女王は、白雪姫の肺と肝臓を食べてしまったと思っていたので、自分がまた一番美しい人になったと信じ、鏡の前に立って言いました。鏡よ鏡、壁の鏡、この国で一番美しいのは誰か?すると鏡が答えました。女王様、この国で一番美しいのはあなたです。けれども山の彼方の7人の小人のところにいる白雪姫は、あなたより1000倍も美しい。これを聞いて女王は驚きました。この鏡は決して嘘を言わないことを知っていたからです。狩人にまんまと騙されたこと、白雪姫がまだ生きていることが分かりました。女王は何とかして白雪姫を殺せないものかと考えました。女王は考えに考えた挙句、誰にも分からないように顔に色を塗り、行商人のおばあさんに変装しました。それから7つの山を越えて小人の家へ行き、扉を叩いて言いました。いい品を売りに来たよ、買わないかい?白雪姫は窓から顔を出して、こんにちはおばあさん、一体何を売りに来たの?と聞きました。いろんな色の紐だよ、と行商人のおばあさんは答えました。そう言いながら、色とりどりの絹の紐を取り出して、白雪姫に見せました。 白雪姫は扉を開け、美しい紐を買いました。行商人のおばあさんは、娘さん、あんたの結び方はひどいね。おいで、一度ちゃんと結んであげよう。と言いました。白雪姫は少しも疑わず、行商人のおばあさんの前に立って、新しい紐で胸を締めてもらいました。ところが行商人のおばあさんがきつく締めたので、白雪姫は息ができなくなり、床に倒れました。この世で一番の美人もこれでおしまいさ、と悪い女王は言って帰っていきました。まもなく夕方になると7人の小人が帰ってきました。そして可愛い白雪姫が床に倒れているのを見てびっくりしました。白雪姫はまるで死んだように少しも動きません。小人たちは白雪姫を抱き上げてみました。よく見ると胸が紐できつく締められていたので紐を切りました。すると白雪姫はかすかに息を始め生き返りました。小人たちは白雪姫から今日の出来事を聞くと、その行商人のおばあさんは女王に違いない。気をつけるんだよ。僕らがそばにいないときは誰も家へ入れてはいけないよ。と言いました。悪い女王は城へ帰ると鏡の前に立って言いました。鏡よ鏡、壁の鏡。この国で一番美しいのは誰か。すると鏡が答えました。女王様、この国で一番美しいのはあなたです。けれども山の彼方の7人の小人のところにいる白雪姫はあなたより1000倍も美しい。女王はこれを聞くと仰天しました。白雪姫がまたまた生き返ったことが分かったのです。女王は今度は毒の櫛を作りました。それから変装して貧しいおばあさんの姿になりました。女王は7つの山を越えて小人の家へ行き、扉を叩いて、いい品を売りに来たよ、買わないかい？と言いました。白雪姫は窓から顔を出して、私は誰もうちの中へ入れてはいけないことになってるの、と言いました。けれども貧しいおばあさんは、見えるだけならいいだろう。この美しい櫛を見てごらんよ、と言いました。そして毒の櫛を出して白雪姫に見せました。白雪姫はその櫛がすっかり気に入り、扉を開けてやりました。白雪姫がその櫛を買うと貧しいおばあさんが、私があんたの髪を溶かしてあげよう、と言いました。白雪姫は少しも疑いません。貧しいおばあさんは櫛を白雪姫の髪の毛に刺しました。すると白雪姫は倒れて死んでしまいました。この世で一番の美人もこれでおしまいさ。悪い女王はそう言って帰っていきました。まもなく夕方になって7人の小人が家へ帰ってきました。そして白雪姫が床に倒れているのを見ると小人たちはすぐにあの悪い女王がまた白雪姫を殺そうとしたのだと思いました。そして髪の毛に毒の櫛が刺さっているのを見つけその櫛を抜き取ってやりました。それと白雪姫は生き返り今日の出来事を話して聞かせました。それを聞くと小人たちは誰が来ても扉を開けないようにともう一度注意しました。悪い女王は城に帰るとまた鏡の前に立って言いました。鏡よ鏡、壁の鏡、この国で一番美しいのは誰か。すると鏡が答えました。女王様、この国で一番美しいのはあなたです。けれども山の彼方の7人の小人のところにいる白雪姫はあなたより1000倍も美しい。これを聞くと女王は怒りのために体を震わせて白雪姫は何としても殺してやると叫びました。女王は誰も知らない秘密の小部屋へ入って強い強い毒のリンゴを作りました。それは半分が赤くて誰でも欲しくなるようなリンゴでした。けれども一口でもそれを食べようものならたちまち死んでしまうのです。リンゴが出来上がると女王は顔に色を塗り年取った百姓女に変装して7つの山を越えて小人の家へ行き扉を叩きました。白雪姫は窓から顔を出して私は誰も入れてあげられないの、小人たちにきつく言われているのでと言いました。そうかい、欲しくなければそれでいいんだよ。ただリンゴを全部片付けてしまいたくてね。ほら一つあんたにあげるよと年取った百姓女は言いました。いいえ、いりません、私は何ももらってはいけないのと白雪姫は答えました。おや、あんたはきっと毒でもありゃしないかと怖がっているんだね。リンゴを二つに切るからあんたは赤い方を食べ私は白い方を食べると年取った百姓女が言いました。ところがこのリンゴはとても上手にできていて赤い方にだけ毒が入っていたのです。白雪姫は美しいリンゴを見て食べたくなりました。 そして年取った百姓女がリンゴを半分食べるのを見るともう我慢できなくなって手を伸ばして赤いリンゴを受け取りました。ところが一口食べた途端床に倒れて死んでしまいました。悪い女王は今度こそは小人たちもお前を生き返らせることはできないぞと言って大声で笑いました。悪い女王は城に戻ると鏡の前に立って言いました。鏡よ鏡、壁の鏡、この国で一番美しいのは誰か。すると鏡が答えました。女王様、この国で一番美しいのはあなたです。これを聞くと女王の妬み心はやっと収まりました。夕方になって小人たちが家へ帰ってくると白雪姫が床に倒れていました。もう少しも息をしていません。小人たちは白雪姫を抱き上げて何か毒のものがないかと探してみました。胸の紐も緩めてみました。髪の毛も溶かしてみました。体を水とワインで洗ってもみました。けれども何の役にも立ちません。可愛い白雪姫は生き返りませんでした。小人たちは白雪姫を担架に乗せて7人がみんなその担架にすがって泣きました。3日間というものを泣き続けました。それから小人たちは白雪姫を筒に埋めようと思いました。けれども白雪姫がまるで生きているように生き生きとしていて頬はまだ美しく赤いので小人たちはこの人をあの黒い土の中に埋めることはできないと言いました。小人たちは外から白雪姫を見ることができるようにガラスの棺を作らせ白雪姫をその中に寝かせました。そして棺に金文字で名前とそれが王女であることを書きつけました。それから棺を山の上に担ぎ上げて一人がいつも見張り番をすることにしました。白雪姫は長い年月棺の中に横たわっていました。まるで眠っているように見えました。いつまでたっても雪のように白く血のように赤く髪は黒炭のように黒いままでした。ある時一人の王子が森の中へ迷い込み一晩泊めてもらうため小人たちの小屋へやってきました。王子は山の上にあるガラスの棺とその中に寝ている白雪姫を見て金文字でそこに書かれていることを読みました。そして小人たちにこの棺を僕にくれないか、あんたたちが欲しいものは何でもあげるからと言いました。けれども小人たちは世の中のあらゆる金をくれたってこれをあげるわけにはいきませんと答えました。すると王子が言いました。では贈り物として僕に棺をくれないか、僕は白雪姫を埋めないではもう生きていかれない、僕は白雪姫をあがめ大切にしたい。王子がそう言うと優しい小人たちは王子の気持ちが分かって棺をくれました。王子は召使いたちに棺を担がせました。そのうちに召使いたちがやぶに足を取られてしまいよろめきました。その拍子に白雪姫が飲み込んでいた毒のリンゴが喉から飛び出しました。すると白雪姫は生き返り棺の蓋を持ち上げて身を起こしました。そしてまあ大変、私どこにいるのかしらと言いました。王子は大喜びして君は僕のそばにいるんだよと言いました。そして白雪姫にこれまでのことを話して聞かせました。僕は世界中の何よりも君を愛している、一緒に父の城に来てくれ、そして僕の妻になってくれ。白雪姫も王子に心惹かれて一緒にお城へ行き、結婚式がきらびやかに盛大に行われました。結婚式のお祝いにはあの悪い女王も招待されました。女王は美しい服を着ると鏡の前に立って言いました。鏡よ鏡、壁の鏡、この国で一番美しいのは誰か。すると鏡が答えました。女王様、ここで一番美しいのはあなたです。けれども若い女王はあなたより千倍も美しい。悪い女王はこれを聞くと呪いの言葉を吐きました。本当は結婚式なんかには行きたくなかったのですが妬み心に駆られてどうしてもその若い女王を見たいと思いました。広間に入ってみると若い女王とはあの白雪姫だということが分かり、悪い女王は驚きのあまり動けなくなってしまいました。けれどもその時にはもう鉄の靴が炭火の上に置かれていて、それが広間に運び込まれてきました。そして悪い女王は真っ赤に焼けた靴を履いて踊らされとうとう倒れて死んでしまいましたという終わりなんですね。
今日は
白雪姫のお話を全文ご紹介していただきました、う
ん、この話ねとってもいい話なんだけど長いもんだからほとんどね耳で聞いたことはないと思うんですよ皆さんね、そういうもんで長いけど今聞いていただきました、はい、でこれの話のいわゆる文法についてはね、次の週にまた聞いていただきたいと思います、
はい、白雪姫は3回殺されて
た、そう3回殺されてるんですよね、
機械だったと思いますけどね、
とても綺麗にそこをねグリムは同じ言葉で語ってるもんですからね、はい、綺麗ですね、
はい、では来週はその文法を詳しく解説していただくんですね、はい、
そうします、
楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。